にちは、ヴィーガンの浜本です。普段は原宿神宮前にあるホワイトという美容室とカフェを併設したお店の代表をしながら毎日美容師をしています。ホワイトはヴィーガンビューティーサロン We Live Better というコンセプトのもと、すべて動物性由来成分を使わずに自然由来成分だけで薬剤だったりプロダクトを使って美容室をしています。その他に愛犬のマレとアモという犬を飼っているので、ドッグチョーカーのブランドでチューというですね、イタリア製のアップルレザーというヴィーガンレザーを使った犬の首輪のブランドもしています。今月から一般販売も開始したので、オンラインサイトよりドッグチョーカーの方は購入いただけるので、ぜひインスタグラムだったりとかオンラインサイトの方をチェックしてください。今日はですね、タイトルにあるように、自分との向き合い方、メンタルケア、プレッシャーとの付き合い方などにちょっとね、触れてお話ししていきたいかなと思います。なんでこのね、内容を話したかというとですね、ここ最近自分がやっぱりすごく忙しくて、なかなかね、このポッドキャストも更新できていなかったので、ここ最近の僕の話を踏まえて、なんかそういうところの話をこうしていければいいかなと思っています。最近はですね、やっぱり今年の8月にホワイトの2号店をこうオープンするということですね。毎日、ホワイトの2号店の準備だったり打ち合わせの、日々を送っています。毎日ね、ホワイトの方で朝8時から、美容師もしているので、8時から2時3時ぐらいまで、お店を営業して美容師をやって、その後打ち合わせだったりとかそういったものをしたりとか、あと外部の、撮影取材だったりとかもあったりとかして、それをやった後に、他にですね、自分の方のチューのドッグチョーカーの方のブランドの発想だったりとか、打ち合わせだったりとかをしたりとか、いろいろとね、ホワイトの方の事業もあったり他の事業もあったり、いろいろなことをね、同時進行にやってるので、すごく自分の中ではね、やることがいっぱいで、結構割と時間がない日々を送っていました。で、そんな中でね、嬉しいニュースとしては、ホワイトのね、中山ひなのさんっていうアシスタントの女の子がいるんですけど、その子があと4月のね、先週スタイリストデビューチェックっていうね、レッスンカリキュラムの一番最後のチェックを合格して、スタイリストになりました。なのでね、5月1日から、正式にスタイリストということでホワイトでデビューすることになりました。美容師ってね、こうなかなかアシスタントの時ってすごく修行期間なんて言われたりとかしていて、とてもね、大変だっていう風に言われたりとかするんですけど、彼女はね、約2年でスタイリストデビューに、なったんですけど、途中ね、何回もね、こういろんなことがあって、こう、相談を受けたりとか、いろいろな大変なことにぶち当たって、結構やめたいなんていう風にね、言ってきたりとかしてる中で、やっぱ2年間こうやって頑張ってやってきて、そうやってスタイリストになるっていうのがすごく僕もすごい感動しましたし、うちのスタッフ全員がね、見守る中でのデビューチェックだったんですけど、すごい僕も感動しました。で、本人もね、すごいプレッシャーを感じながらそのデビューチェックを終えて、で、今日なんかはね、朝早くから早速外部の雑誌のヘアメイクの撮影があったんで、せっかくだと思って僕から中山さんの方にお願いして担当していただきました。スタイリスト早々にね、こうそういうようなね、雑誌の紙面での撮影ができるってなかなかないことなんですけど、すごく彼女もいい経験になったんじゃないかなと思って、お願いしてよかったなというふうに思いました。なんでね、そういう嬉しいニュースはあったりして、自分もすごく感動したエピソードだったんですけど、 まあ、ちょっと前まではね、僕もすごく自分の中での、プレッシャーだったりとか、やることの多さにすごく悩んでる時期もありました。で、今のね、ホワイトをオープンしたのが、まあ、2年半前ぐらいになるんですけど、その時もね、すごくやっぱり、もともとなんか自分で言うのもあれなんですけど、繊細なタイプで、悩み事とか、プレッシャーとか、考えてることがたくさんありすぎると、結構体に出ちゃうタイプで、まあ、今もね、まあ、昔から腰は痛いんですけど、毎日結構腰が痛かったりとか、あとはまあお腹も調子悪いんですけど、いつもなんかこうね、お腹が痛いとか、あとはまあよく結構忙しくなってきたりすると、ジンマシンが結構自分もよく出ていて、でちょっと前から怪しいなと自分でも思ってたんですけど、まあやっぱりね、数週間前ぐらいから夜とか朝とか結構ジンマシンが出たりとかして、結構体中にこう出ちゃってこう痒くなっちゃったりとか、まあ、その他もろもろね、まああげたらきりないぐらい毎日こう体の不調っていうものが出て、やっぱ体に不調が出るとなんかこう精神的にもすごく負担に感じるというか、なんかこうね、ヒゲの一部分になんか円形みたいのができて、こうちょっとこう毛が生えてないところがあったりとか、自分では考えてないけど結構こうやって精神的にこう抱えてしまってるのかなっていうのが多くて、まあ少し前まではね、すごいそれが、まあ、自分の中では悩みでした。まあ、これもね、やっぱりこう何か誰かに言われてこうだとか、やらなきゃいけないからこうだっていうよりは、結構自分自身の中で結構考えちゃって溜まっちゃってっていうのがやっぱり僕の中ではすごく多いです。で、じゃあまあどうしていったかっていうと、まあ、すごく今はね、少しずつその気分というか気持ち的に落ち着いてきて、まあ、やっぱりね、こうね、一人でね、こう考えて悩んでても仕方ないなっていうこともあって、なんか今のある現状から打破するためには、まあ、今やってることと違うこととか、何か新しいことを始めないと変わらないなっていうふうに自分の中で思いました。で、僕はね、美容師を毎日やってるんで、まあ、接客業なんでね、例えばリモートワークで、まあ、オンラインでは会社の人と話すけど、ずっと家で仕事してるよっていう方もいると思うんですけど、僕の場合はまあ毎日いろんな方とお話ししたりとか、スタッフとお話したりとか、外部の仕事の人と話したりとか、こうやってポッドキャストで話したりとか、まあ、常にこう話すっていうのがまあ仕事で、まあ、それ自体は僕もすごい好きなんですけど、やっぱそういう気分が落ちてる時って、こうなんかこうずっとオンで、頭もずっとこう何か考えてて、何かしててもまた別の何か考えてるとかっていう状態が続いちゃって、こうなんて言うんだろうな、脳みその頭の中がオフになるってことが全くなくて、寝ててもやっぱりこうオフになんなかったんですよね。だから夢の中でもなんかこう仕事しちゃったりとか、何かしてたりとか、まあ、これ本当良くないなと思って、やっぱりそういう完全にオフになる何かを作らないとやっぱり良くないと思って、で、いろいろ考えた時に、まあ、瞑想っていうのをね、まあ、僕の相方のしおりさんに勧められて、まあ、やろうかなと思ったんですけど、やっぱそれでもね、僕なんかこう瞑想中になんか違うこと考えちゃったりとか、まあ、なかなかできなくて、やっぱそういう環境に行かないとやっぱダメなのかもなと思って、家じゃなく。で、おすすめしてもらったのが、まあ、お客様で来ていただいてる方なんですけど、代官山にあるね、茶早インダっていうお店があるんですけど、まあ、これはね、まあ、いろいろやられてて、まあ、何のお店かっていうと、まあ、一言で言うのは難しいんですけど、まあ、僕は一応ボディチューニングっていう、まあ、全身の、まあ、バリ式になるのかな、マッサージとか、まあ、アロマオイルだったりとか、周波数とかを流したりしながら、まあ、ストレッチとかマッサージみたいな感じのことをしてもらえるところで、まあ、そのしおりさんに 進めてもらって、そこに、まあ、半ばもうねこう強引にこう予約していただいて、あの行ってきなよみたいな感じで行ってきました。でそれがなんかやっぱすごく僕の中では、まあ、変わるきっかけになったというか、やっぱ今までねなんかこうずっと仕事場だったり家にいてもずっと頭がオンだったんですけど、まあ、そういった場所でねこう初めてなんかこう、まあ、気持ちよくリラックスしながら、まあ、少しは頭がこうオフになった時間が作れたのかなと思って、まあ、もちろんね施術自体もあの気持ちよかったですし、あの体自体もすごいいろいろその方とお話しながら、まあ、今こういう状態なんだよとかっていうのを聞いて1時間半ぐらいだったんですけど、まあ、すごいねあのリラックスできてすごい良かったですね。これはあのそういうね自分が悩んでた時にやってよかったなと思った一つのあのことですね。でもう一個はですね、やっぱりあの一人であの何かを考えたりとかするとやっぱ良くないっていうことで、やっぱ誰かとねそういうこう自分の悩みとかそういう考えてることをやっぱ共有するっていうのをすごく自分も昔からやっていて、まあ、何かというと、なんか多分他の人に相談したことって、例えばじゃあこうプレッシャーがすごく感じるとか自分はすごい考えてしまうってなった時に、プレッシャーなんて感じなくていいよとか、そんなに考えなくたっていいんだよって例えば他の人に言われた時に、そういう人ってやっぱりそれができたらそんな楽なことはないよっていうか、それができないから悩んでんだよみたいなとこあると思うんですけど、まあ、実際にはきっとそういう悩みとか相談って解決につながらなかったとしても、やっぱ誰かと共有するってことで結構自分の中でこうスッキリすることってあると思うんで、もしね何かこうこれを聞いてる方とかでもあの悩みとかそういうのがあったら、誰かと共有するってすごく大切だと思うんで、まあ、なんていうかね、一つのこう考えとしては、やっぱ自分が考えてる悩みとか辛いことって、きっと自分だけではないって知ると、ちょっとこう自分の荷が軽くなるみたいなとこあると思うんですよね。で、この間たまたまね、こう久しぶりに来られたお客様と、まあ、本当こういうような話になった時に、なんか YouTube かなんかでガチャピンかなんかがこう明日会社に行きたくない君へみたいなタイトルでこうなんかこう励ましてくれるみたいな動画がありますよみたいなのをあの聞いて、そんなのあるんだなと思いながら、それ見たらもうめちゃめちゃこう再生回数がすんごいことになってて、でそのお客様は、あ、もうこんなにこの動画こんな動画にこんなに見てる人いるんだっていうのを見て、なんかちょっとこう心が軽くなったっていう風にその方はおっしゃってたんですけど、もう本当にそうだなと思いながら、やっぱり例えばね明日会社に行きたくないとかもう仕事したくないって思ってるかもしれないですけど、やっぱりみんなね同じようにこう仕事はまあみんながみんな好きじゃないし、したくもない仕事をしなきゃいけない状況もたくさんあると思うので、それを無理にねこうそんなことを思わずに頑張れ頑張れ頑張れって言われても難しいと思うんで、まあ、そこはこう、まあ、開き直るじゃないですけど、みんなね大変だし、みんなこうそうやって苦労しながらやってるんだって思うと、まあ、ちょっともうちょっとだけ頑張ってみようって自分の中で思うかもしれないので、まあ、僕もねなので今日は自分の話もちょっとこう赤裸々にこうちょっと話してみました。まあ、実際ね僕もなんかこう常にオンな感じでこうやって話したりとか人と交流したりするんで、なんか休みの日とかねもう一時なんかこう誰とも会いたくないというか誰とも話したくないみたいな感じで、こう休日に相方とこうご飯行ったりとか外に出たりとかしても、外出るのは好きなんですけど、ちょっとなんか知り合いの人とかにも会いたくないし、なんかこう人と交流したくないみたいな感じの時期もあったりして、まあ、これは結構末期だなと思いながらも、でも本当になんか常に話してる仕事なんで、もう誰ともこう関わらずに話したく 話さない日もこう設けたいななんて思ったりもしてるぐらい、結構自分の中では結構追い込まれてる時期もありました。まあ、ただね、こう今はすごく自分の気分も上がってきて、まあそういうこううちのスタッフのね成長だったりとか、2店舗目の方の準備も少しこう、まあ、明度が見えてきて、だんだん自分もこうやっと気持ちが落ち着いてきて、こうやってこうアウトプットできるような状態まで来たっていう状況ですね。なんでもしねこれを聞いてる方で何かこう少しでもね何かしらの悩みとかがあったりとかしたら、まあ本当に自分だけじゃなくていろんな人もいろんな状況でいろんな環境で、まあ、悩みがあったり大変なこともあるので、なんかそれをこう少しでも思ってね、まあ、自分だけじゃないんだなっていうふうに思ってくれたら、なんかこう明日からのねこうライフスタイルとか行動に変化が起きるんじゃないかなと思い、今日は自分との向き合い方、プレッシャーとの付き合い方、明日仕事へ行きたくないあなたへ向けてのメッセージでした。まあ、ちょっと今日はね内容が重くなってしまったんですけど、まあ、久しぶりのポッドキャストだったんで、まあ、ここ最近のね近況報告みたいな感じでお話ししてみました。でね、更新してなかった間にめちゃくちゃ自分なりに YouTube とか映画とか本読んだりとか、もうインプットをめちゃめちゃしてたんで、まあ、話すネタはこう尽きないぐらいねいっぱい内容があるんで、これからこうなんとかね更新率を上げてポッドキャスト更新していきたいと思うのでよろしくお願いいたします。また何か質問だったりとか話してほしい内容があれば、インスタグラムのホワイトアンダーバー浜本の方に連絡してくださったりとかしたら、それについてまた今度お話ししたいと思うのでよろしくお願いいたします。それでは長い時間聞いてくださりありがとうございました。またねー。